肺塞栓症というのはその足からというお話はいただきましたが、実際どういう状態の時に起こりやすいものなんですか？
それにはですね、足の血栓がどういう方ができやすいかということになると思うんですが、実は人間の体の中で血が固まるのには3つの要素があるというふうに言われています。どういう方が血が固まりやすいかと言いますと、1つは血液が固まりやすい状態であること、2つ目は血液の流れが悪いこと、3つ目は血管が傷ついているということ、この3つの要素が必要だというふうに言われています。でまず血液が固まりやすいというのは、例えば脱水の状態とかですね、あとは手術の後に、出血を伴うような傷ができていて、体の血がすごく固まりやすい状態の人、あるいは体質的に固まりやすい方などがこれに含まれると思います。で次に血の流れが悪いというのは、じっとしている状態ということが言われてますので、例えば最近言われているような、震災で車中泊をしているような方、あるいは飛行機でずっと同じ姿勢をとっている方、特に太っている方は同じ姿勢で腰を折ってますと足の静脈が押しつぶされやすいので、そういった方は血の流れが悪くなりやすいというふうに言われています。で3つ目の血管が傷ついているというのは、傷がある状態や、例えば採血した場合ですね、採血している方っていうのは、皆さん圧迫すれば血が止まると思うんですけども、これは流れがないのと傷ができているってことで、そこの血が止まるわけですが、例えば、こういう血管が傷ついている方、手術をされているような方とかですね、そういった方はどうしても血栓ができやすいというふうに考えられます。
ではしょっちゅう点滴をしているとか注射をするよっていう方は血管が傷ついているということになるんですか？
血管って、その足の血管が傷ついているかどうかっていうのは、またちょっと別の問題なんですが、一般論として血液が固まりやすいっていうのは、そういう方が含まれると思います。ですから、例えばこういう病気でなりやすい方っていうのは、さっき申し上げた車中泊の方ですとか、あとは入院して、体に傷ができて長時間ベッドに安静しなければいけない、術後の患者さん、あと、飛行機の方なんかも当てはまりますが、よくエコノミークラス症候群っていうふうに言われるんですけど、実際にはビジネスクラスやファーストクラスでも起こるというふうに言われてまして、最近はこれはロングフライト症候群というふうに呼び方を変えようという方々もいるようでして、実際にはそのビジネスクラスとかファーストクラスの方でも起こる、飛行機に長く乗って安静にすると起こるという病気だというふうにお考えいただいて結構だと思います。
つまり今言われているところのエコノミークラス症候群というのは肺塞栓症のことを言うんです
そうです
ね。
ね、はい。
ああ、そうなんですか。先生、このエコノミークラス症候群、
はい。
実際どういう方がなるんですか？
飛行機に乗っている方で、やはりその長時間安静にしている方、あとですね、飛行機内は特殊な環境でして、やはりそのトイレに自由に行けないっていうのが問題だと思うんですけども、多くの方は心理的には、なるべくトイレに行かないようにしようと。自由にトイレに行けないということで、水分の摂取を控えがちになるということがあると思います。長時間のフライトで水分を取らずにじっと、寝ているような状態であれば、先ほど申し上げたような血栓ができやすい状態につながるわけでして、飛行機に乗っている方っていうのは、そういう特殊な要因で、どうしてもできやすいんじゃないかなというふうに思います。
またたとえ起きていたとしても、動くこともできませんし、
そうですね。
結果安静にしているという状態になりますよ
なの
ね。
で、最近よく飛行機にお乗りいただくと、足のマッサージをしてくださいとか、水分を多く取ってくださいというふうに、啓発しているのは、こういった疾患の予防でということでお考えいただいてよろしいかと思います。
来週詳しくその予防などもお話しいただく予定ですけれども、このエコノミークラス症候群、飛行機でということに関して言えば、多少足を揉んであげるとか、そういったことで防ぐことはできる。
そうですね。足の筋肉を使うということが一番だと思います。
さあ、その他はどういう状態で起こるんでしょうか？
実は実際に医療現場で一番多くこの病気になる方は、入院している患者さんです。その他は飛行機も含めて長時間乗り物に乗っていた方、これには車中泊も含まれます。あとはデスクワークなどでじっと座っている方も起きますし、珍しい例で、私が経験した例では、例えば長時間座って店番をしているような方、あるいは暑い夏に、 まあ、しゃがんでこう尊虚の姿勢みたいな形でずっと草むしりをしていた方、まあ、とにかくそういう足を折って、まあ、じっとして水分を取らないような方で起こっているというような疾患だというふうに思います。もちろん原因がわからない方も結構いらっしゃいますが、まあ、こういったまあお話を聞けばなりやすい、まあ、生活習慣というのが見えてくることが多いと思います。
まあ、先生例えば骨折をした、また他の臓器の病気で入院をするというような患者さんが入院している間に肺塞栓症になってしまうということもあるんですか？
そうですね、まあ、先ほど申し上げたような血液が固まりやすい状態であるという条件と、まあ、血液の流れが悪いという条件、それから血管が傷ついているというこの3つの特徴を持っていることが多いのが、まあ、入院中の患者さんだと思います。例えば脳梗塞で足に麻痺ができてしまって足が動かないような方、あるいは骨盤の中の臓器に腫瘍ができてそれで静脈が潰されてしまって足の静脈が戻りにくくなって血液が戻りにくくなってしまっているような方、まあ、こういった方も血栓ができやすいので、まあ、必ずしも下半身の手術以外でも血栓が生じやすいということがありますので、まあ、いろんな病気が入院患者さん関わってますので非常に関連があってこういう血栓ができやすくなるというふうに考えられます。
なるほど、まあ、年代、性別、生活習慣、このあたりは発症の差はあるんですか？
はい、あまりその年代、性別、生活習慣というのにこの病気は、まあ、関係ない方が多いとは言われてますが、一般的には、まあ、高齢の方は活動力が低下してますので、まあ、動きが落ちているということで、まあ、高齢の方、まあ、特にあとはいろんな病気を持っているということもあると思います。それからあと肥満の方は足を、まあ、折り曲げたりしたときにどうしても静脈が潰されやすいということがあるのと、やはりあまり動かない方が多いということで、まあ、血栓ができやすいというふうに思いますし、あとは生活習慣で運動されないような方もやはり長時間じっとしやすいですので、まあ、ある程度リスクがあるというふうに考えられます。
自分でふくらはぎを揉んだり足を揉んだりというこういったところは全然効果にはつながらないんですか？
いや、ある程度はあると思いますが、先ほど申し上げたように血液が固まりやすいような状況、まあ、あるいは長時間に安静にしているといったことがなければ、日常生活でできることというのはまずほとんどないと思いますので、まあ、注意をするということは大事ですが、必要以上に恐れる必要もないと思います。
はい、持病との関わりはいかがでしょうか？
はい、これには先ほどから申し上げている血液が固まりやすい病気、これには実はがんも入るんですが、がんをお持ちの方や一部の膠原病の方がこういった血液固まりやすいというふうに考えられていますから、このような方々は血の塊ができやすい素質があるというふうに考えられます。あとは足の静脈に立った時にですね、よく目立つ血液の、まあ、血管の静脈のコブですね、静脈瘤というんですけども、こういった静脈のコブが見える方はもともと足の静脈の血の流れが悪くて、まあ、うったいって言うんですけど、流れが滞ってコブ状になった方ということで、まあ、こういった足の血管のコブが見える方も、まあ、血栓ができやすいというふうに言われています。
そのコブというのは取ることができるんですか？
実際によっぽどそれが日常生活支障を起こしてない限りは、生活習慣、例えば足を下げないで生活していただくとか、まあ、後ほど述べることになると思うんですけども、そのいろんな予防の方法で、まあ、むくまないように、あるいは血栓をできないようにすることが可能になってますので、手術で取るということはないわけではないですが、少ないというふうに思います。
はい、多分今ラジオを聞いて、はあ、私の足にあるわっていう方もね多いと思うんで、恐れることはないけれど、ここはじゃあ次週 そうですね、はい、その対策をしっかりと伺っていきたいと思います。
はい、そうですね、予防について、
はい、今週は肺塞栓症を知っていただこうということで前編といたしましたけれども、それでは石田先生、今日のまとめのお話をお願いします。
はい、肺塞栓症は誰でもなるかもしれない病気です。特に持病がある方や長時間安静にする方、そして水分不足になる方は起きやすいですので、ぜひそういう点にご注意いただきたいと思います。
はい、ところで石田先生、雨にも負けず通信、こちらはちょうど石田先生の回を見たんですが、はい、岩手医大の先生方で作っていらっしゃるんですか？
そうですね、これは岩手医大の循環器内科の教授の森野の発案で、熊本大学の循環器内科の先生に、まあ、エールを送ろうということで、 メールマガジンという形で、お送りしている内容です。で、まあ、我々内容としましては、我々が、まあ、循環器内科のメンバーが、まあ、東日本大震災で経験したことで、今の熊本先生たちにお役立てできるような情報や、まあ、ちょっとその手を休めていただいたときに、少しですね、その、まあ、気持ちを切り替えていただけるような内容ということで、まあ、A4 1枚読み切りということ の量で、お送りさせていただいております。まあ、現地の先生方からも大変好評いただいておりまして、まあ、一般の方もどうもホームページで、岩手医大の循環器内科のホームページから閲覧できるようですので、まあ、ご興味がある方はご覧いただけたらと思います。
はい、雨にも負けず通信、ハートトゥーハート、岩手から熊本大分へということで、こちらは離れていても何か心強い絆というのを感じますよね。
そうですね、岩手医大というか、我々その東日本大震災を経験したものでなければ申し上げられないような、そういったお話もありましたので、これはなかなかその我々でしかお伝えできないような内容もあったんじゃないかなというふうに思います。